ゆかと
ふうかの
ジョイジョイライフ。
この番組ではゆかとふうか2人のジョイが日々の暮らしや仕事にまつわる小話などざっくばらんな日常トークをお届けします。
ゆかです。
ふうかです。始まりました、ゆかとふうかのジョイジョイライフ、
はい、
今回エピソード168ということで168回目でございます。
ございます。前回の放送ではちょっと、うんま、暗いといったあれですけど重ためのちょっと始まりになってしまいましてね。
そうね、
あの今年の抱負みたいなこう楽しい話を
確かに、ね、
しませんでしたので、今回のトークで新年の抱負など喋れたらいいかなと思ってい
いじゃないですか。
おるんですけれども、
ゆかさんの新年の抱負は。
はい、私は今年はですねプライベートでは婚活を頑張ります、
うん、おーいいですね、
はい、
婚活、
はい、うん、またあのどこかでねお話しさせていただこうかと思っておるんですけれども、
うんうんうん、
あの年末に結婚相談所に入りまして、
うん、
入会しまして。
すごいね結婚相談所っていうのがあるんですか。
あるんですよ。そうそうそう、うん、結構ね面白いよ面白いので、まあちょっと次回あたりに詳しくお話ししようと思いますけど、
うん、
なんかね思ってたほど、
うん、
なんだろう変なところではない。
ほうほうほう。
っていう感じ。
婚活界隈がっていう感じ。
そうそうそうそうそう。
あ、
もちろん変な人もいるんだけど。うん、
まあいますよね。それいろんな人がいるからね。
そうそうそう、あ、いろんな人がいて面白いって感じ今んとこ。
なるほど。
うん、
あ、じゃあ人間観察してるって
感じですか。そうそうそうそう。
ガチサー女子の人間観察でいきましょうか。
パクリパクリ
です。
そうそうそうなんです。うんうん、なんでちょっとねあのまだ何の成果もあの入ったばっかりなんで上がってないんですけれども、
うんうんうん、
ま、もし万が一、うん、あの私とお見合いしてもいいよっていう人が
バックフリ募集するんですか。
そうそうそう、
マシュマロでお見合い希望です。
お見合い希望です。そうそうそう。であるいはねあの知り合いでこの人会うんじゃないかなみたいな人がねおられましたら、うんうん、あのぜひ紹介の連絡を、うんいただけたらと思います
素晴らしいです。いやでもこの婚活を頑張ろうって思う気持ちになる時が、
うん、
なんていうの、あのその時だと思うよ。
いやそう本当そうだと思うわ、うん、そうお母さんに
言われた。一個一個順番じゃないとさ考えられなくない、
うん、そう
なんか並行してって感じでできることじゃない。だってさ結婚もちゃんと考えないと大変だからね
そうだよねそうそうそう、うん、だからなんか、うん、今なんだなって思ったわ。その
そうでしょ、
うんうん、
なんかキャリアとかもさ一応一段落してみたいな、そうそうそう、自分の進むべき方向みたいなのがある程度定まらないと、
う
ん、
そうそうそう、
なんか人の人生巻き込むみたいなことになるから。
そう、そうなんだよね、わ、うん、かる。そうなんですよ、うん、でね、そういう風になんか勢いでさできる年でもなくなっているから、
う
ん、
そうよね、う
ん
う
ん
う
ん、ちゃんと考えないといけないなっていう風に思っています、うんうん、
いや素晴らしいです、
はい。
ゆかさんの婚活トークは次回ということで、
はい、次回ということで紹介お待ちしてます。
はい、私はですね、うん、特に抱負とかあんまりないですね今年はね、ま、自分でできることはもう自分で引き続き努力するとしてですね、
うんうん、
やっぱり祈るのはかなり安全かなと思いました、
うん、そうだね。
本当自分の力で及ばないところの不幸っていうのがあるじゃないですか、
うん、いや、ま
あ、病気になったりとか事故とかね、
う
ん、
そうだね、
まあ、そういうのがなるべくないといいなというふうに思います、うんうんうん、特にそんなことを意識した年始でしたね。
そうだね、うん、
そうでした。で、あの正月らしい話をしますとですね、うん、今年はおみくじでなんと10年ぶりに大吉が出ました、うん、
すごい。10年ぶりって覚えてんのもすごい。
そうでね本当に10年ぶりなのね、
うんうんうん、
で大吉全然出なくて私、
うん、
だからまあ覚えてる回数が本当に少ないんだけど、
うんうんうん、
でその10年前の大吉はちょうどねなんか次の仕事何しようかなみたいに思ってる、うん、まあ、天気のタイミングだったんですよ、うんうん、でそこでまあ大吉が出たっていうことでこういい感じで進めたんですけど、うんうん、今回はね、まあ、大吉だったということで やとにかく全ていいっていう内容だったの。あれいろいろあるじゃない、なんかさ、住居とかさ、なんかお産、はいはい、お産は関係ないけどなん
かいや移りとかね、
そうそうそうそうとか仕事とかさ、
うん、恋愛とか
恋愛とか ね、そうそうそう、うん、ね全部うまくいくっていうの、マイナスなこと一個もなくて、
わあ素敵
で、なんか一番上の段にね、なんか立身出世するって書いてあったんですよ、うん、もうなんか
すごい
有名人になりますみたいな、そうだからもしかしたら番組がバズるってい う、ね、予言かもしれないですよ、これは。
そうですよ。
そうで私はね特に心身深いわけではないんですよ、うん、でおみくじも、まあ、全然結婚するまではねほとんど引いたことなかったんですけど、うん、まあ、夫の家族が、うんうん、あの結構なんていうか初詣に行く習慣がある感じで、でまあそれも別に心身深いってわけじゃなく、まあ、新年のイベントだから楽しんでやろうぜみたいな感じなんですけど、うんうん、まあ、それに乗じて、まあ、おみくじを引いてるだけなんでね、うんうんうん、まあ、毎年の内容は全然覚えてないんですよ。しかもおみくじもねあのお母さんがね、あの夫のお母さんが、うん、義母が、うん、あのお金出して買ってくれるんですけど
引いてきなみたいな、
ね、お金すら自分で払ってないみたいな感じでそう引こうよみんなで引こうよみたいな感じで、そうそうただですね今年は大吉だったので、もうおみくじの内容を全て盲信することにします。
それがいい、
毎年は何も信じてないけど今年は盲信ということでね。
そうだね。
でも財布にね綺麗にね保管しておりますよ。
いいと思います。これさ、うん、ちょっと思い出したんだけどさ、うん、2人で京都旅行行った時さ、
う
ん、おみくじ引いたじゃん。
はいはいはい、あれ清水寺の隣のさ、
そうそう、あの
恋結び神社ですよね。
あ、そうそうそうそう、
地主神社だ。
そう、 あ、そうそうそう、じゃあ、うん、2人して今日だったよね。
出たんです。そうそうそうそう
あれ
あれやばかったよね。
しかもさそれ
2回しかも同じ番号で今日だったってしょ、
うん、そうそうそうそう、
しかも2回引いたよね。
そうそうそう、うん、
そう
なん、時をさ経てもう1回あったよね、
うん、もう1回あった、うん、もう一回二人とも今日が出たことがあった。
もう一回二人とも今日、そうそう、そう京都のお寺は厳しいな、寺
厳しい、
神社厳しいなと思った記憶ある。
京都は結構なんか今日を入れるらしいですよ。あの普通さ新年の時ってなんかいいのが出るようにしてくれる、あの操作してくれる神社もあるらしいんですよ。運を操作してくれる神社もね、
量をね、
あるんですけれども、でもあの京都は結構平気で今日とかを入れるっていう有名な話で、なんかね今日の下のなんか平って平っていう字、
へ
え、うん、なんかさらに、そうそうそう、平っていうのが出るとなんかさらにやばいみたいな話を聞いたことがあります。
そうなんだ。
それはなんか京都の下鴨神社っていうね世界遺産の、あの神社は本当に素晴らしいんだ、うんうんうん、森があってさ、うんうん、綺麗な神社なんだけど、うんうん、そこではねなんか厳しいおみくじが出るっていう噂があったりしますよ。
そうなんだ。
我々そうでしたね、あの
ね、そうそう、
卒業旅行で行ったんだよね。
そうそうそうそう、
大学の卒業旅行で、まああのうんうん、国内で行くかみたいな感じでちょっと一緒に京都行こうとか言ってそうそうそう、でいろんな名所を回っていろんなところでおみくじ引いても最悪な結果だったよね、2人とも。まあでもその後初期研修でブラックロードだったからあれ当たってたかもしれないよね。
当たってたのかもしれないね。
全部当たってたかもしれない。
そうだね。
そんなおみくじの思い出ありますよね。
ありましたね。うん、で私はね今年は、うん、私も引くんですけど毎年なんかイベント的な感じで、うんうん、小吉で、うんうん、あの全体的に可もなく不可もなくみたいな、
いいじゃないですか、
ね、まあ、感じだったんですけど、
うん、いつも通り、
うん、そう、あのさおみくじこうプラプラプラって開いて、
うん、
表っちの裏っちのなんかさ縦書きになんか長い神の推しみたいなの書いてあるんですよ。そこに、うん、あの書いてあったことがすごいいいこと書いてあって、
うんうんうん、
あの困った時や何かがうまくいった時だけ、うん、やれ神様助けてくださいとか、うん、あ神様のおかげですとか言って神様のことを思い出すだけじゃなくて、うん、日々の平穏な無事なことも神様に守られているということを忘れてはいけませんって書いてあって、うん、
おーいいね、
あ、うん、そうだよねと思って、こう、うん、平穏無事っていうのが大事なんだなっていうことが、
うん、いやでもそうですよ、
身に染みましたね。
私もなんかさあの受験の時とかにこう、うんうんうん、学業上手で一応お前参り行ったんですけど、まあ、親に連れられてね、
うんうんうん、
でその合格できますようにみたいな、
うんうん、
でも普段から神社に行く習慣がないのに逆にこういう時だけ頼みに来たらなんか神様の心象が悪いんじゃないかと思って
そうだ、ね、
ちょっと本当こんな時だけすいませんって思いながらお祈りしてた。
えらい、
うん、そうそう
そうそう、なんか、うん、そう神様を信じてとかなんかそういうわけでもないんだけどさ、うんうん、なんかこうね何でもない日々のありがたみとか、
まあ、
何かお願いするならばね、うん、日々感謝だなと思って、ね、
そうだね、だからいつもありがとうございます、これもお願いしますみたいなのがいいのかな、
そうそうそうそう、これからもお願いしますがいいのかもしれない、うん、そう、まあね、だからあのほら地震があった後に行ったからさ、こう余計に ね、
うん、
何もない日々っていうのが貴重だっていうことをね、うん、こう刺さるものがあったというか、そんなおみくじでした。
いや、いい話でございました。
はい、長くなっちゃった。
正月トークでございましたか。はい、では、はい、今日のテーマに行きましょうか。
はい、
はい、今日のテーマは、
はい、今日のテーマは医師の家族が病気になったらです。
でこちらはですね、リスナーさんからメッセージをいただいてテーマにした内容なので、はい、まずメッセージの紹介をお願いします。
はい、で読みます。はい、はじめまして、こんにちは、独身ジョイです。いつもとても楽しく拝聴しています。
うん、ありがとうございます。
実はつい最近身内が末期がんと宣告されました。5年生存率約2割と厳しい状況です。恥ずかしながらうちの家庭は険悪でもありませんが、密にコミュニケーションを取るタイプでもなく、身内の死が数年内に訪れるだろう状況で、どのようにコミュニケーションを図ればいいのか、今後どのように対応していけばいいのか分からなくなりました。まだ60代と死ぬには早い、過去医療従事者の感覚では60代って若いですよね。うん、若いですよね。というのもあって少し動揺しています。上記のような状況でお二人はどう対応されますか。お答えが難しければスルーしてください。PS、 ゆか先生、転職おめでとうございます。お二人が今後とも末永くご活躍されるよう祈っています。
ありがとうございます。これはね、去年にいただいてたメッセージでしたよね。ちょうど転職の話をスタートぐらいの時にいただいていて、まあ、確かにね、お答えは難しいんですけれども、スルーしません。ということでテーマにします。はい、でまずやっぱこういう人生の深い部分の悩みを番組に送ってくださったっていうことが嬉しいですよね。
そうね、うん、
ただ私たちは近しい家族をがんで亡くしたっていう経験がないので、やっぱ経験に基づいたアドバイスっていうのはちょっとできないんですけれど、できる限り想像してお答えしたいと思ったので今回テーマにいたしました。
はい、
はい、
で、まあ、なぜこのような悩みが生じるのかなっていうのを、まあ、考えてみたんだけど、やっぱり一番は、病気に対する解像度の違いなのかなと。
そうだろうね、
思いますね。
まあ、この何かのお医者さんかは分かんないけどさ、一応全科学ぶじゃん、座学ではね。まあ、医師国家試験受けるのに全身の科のことを学ばなきゃいけないし、一応臨床実習でいろんな科も回ってるし、初期研修も受けてたら、やっぱ末期がんの人がどういう経過をたどるかっていうのは結構、まあ未来が予想できてしまうところあるよね、やっぱり。
そうだね、そうそうそう、そうだね。でこの質問してくださった方のご家族が、の職業が何か書いてないけど、もしかしたらやっぱ医療従事者じゃないのかなという気もちょっとする。で私もさ、家族に医療従事者って母しかいなくて、まあ、父もそうじゃないし、親戚も医者は一人もいないので、いや確かにコミュニケーションとるの難しいなって、なんかちょっと思ったわ。
そうだよね。
で祖父がね、去年亡く、去年一昨年しか亡くなったんだけど、その時もね、やっぱ全部私に来るんだよね、なんか。
わかるわかる。
なんじゃなかったんだけど、全部とりあえず、まあ、ゆかちゃんに聞いておこうみたいな感じでさ、全部来るから、それをなんかすごい難しいなって思ったから、そういうのがちょっと似てる感覚かもしれないなとちょっと思いました。でまあそんな中で、なんだろう、身内って帰っていらっしゃるのがご両親なのか、はたまたおじおばとかなのかによってもまた
分かんないけどね、
ちょっと変わってくるかもしれないんだけども、もしご両親なんだとしたら、やっぱり、医者である前にその人の家族であるっていう、娘である、息子であるっていうことが、まあ大事、それを忘れないってことが大事かなって思いますね。
そうよね、
どうしてもさ、こう医師だし、親戚とかからさ、これはどうなってんだ、あれはどうなってんのとか言われるかもしれないし、逆に全然知らないがゆえにトンチンカンなことっていうか、また外れなことを言われてイラッとしちゃったりとか、いろいろあると思うんだけど、なんかこう医者だからこうでなければとかさ、こういう難しい状況も理解しなければならないみたいに思ってしまうと苦しいと思うから、やっぱ悲しいとか辛いとかいう ときはこう、うん、その気持ちを大事にするっていうか、うん、ちゃんと悲しくていいと思うし、うん、ちゃんと辛くていいと思うし、
うん、
それをできれば誰か聞いてくれる人がね、うん、いたらもっといいかなっていうふうに、
そうね、
思いました。
このメッセージの中にさ、
うん
うん、うちの家庭は険悪でもありませんが密にコミュニケーションを取るタイプでもなくっていう一節があったんですけど、
うんうん、
もうこれまさに私の家族もそうなんですよ、
うんうん、
別に仲が悪いわけじゃないんだけど用事がなければ特に連絡しないし会うこともないっていう間柄なんですね、
うんうんうんうん、
でそしてまあどのようにコミュニケーションを図ればいいのか今後どうやって対応していけばいいのか分からなくなりましたっていう、まあ、相談内容だったわけなんだけど、
うんうん、
でもそういう迷いが生じてるってことは、まあ、行動を変えた方がいいのかもなって思ってるってことだよね、
う
ん、そういう気持ちもあるっていうことだと思うんだよね、
うん、やっぱ誤成率が 20% だったら、うんうん、まあ、時間が限られてるからもっとコミュニケーション取ろうかなとかいうふうに思ってるのかもしれない
ね、そうだと思う、うん、だから自分でも多分ねそう思うと思うの、もっと密に連絡取った方がいいのかなと思うし、
うんうん、
でも急に逆にその意思である自分がめっちゃ連絡してくるってなったら、なんか逆に心配させるかも、
そうだよね、
そう私そんなに重篤なのもう死ぬのみたいな思わせちゃったらちょっとなんか心配させちゃったらどうしようとか、まあ、気まずいかなとか、 なんかすごいいろいろ考えると思うんですよね。
そうだね、
うん、で私はまあ今夫と暮らしてて、で夫がもしなんか病気になったらどう接すればいいのかっていうのは私はある程度想像できるんですよ。っていうのは夫も医師なんで、でまた長い時間一緒に住んでるから、まあ価値観だったりこう死生観っていうのもある程度まあ長く話して共有できてるところがあるんですけど、でも自分のその実の親とか兄弟が末期がんってなったら私わかんないですね。
ねえ、私もわかんないな、
うん、もうね結構ね離れて住んでる時間の方が長いんですよ。
いやそうだよね、私もそうだわ、
うん、そう大学を、うん、もう入学する時に実家出ちゃってるので、
そうだね、うん、
でやっぱそこからもう全然違う道を歩んでるんですよね、うん、うちはまあ親も医療従事者じゃないし兄弟も全然違う職業をしているから、
うん、
やっぱまあ生きているフィールドが全然違うし、
うん、
価値観もまあ全然違うし、
うん
う
んうん、
医療に期待してるものっていうのも多分違う。
確かにね、そうだよね。
からなんか彼らが何を考えてるのかってもう全然想像できないことも多くなっちゃってて、でも正月とかも家族で集まったんだけどね、
うんうんうん、
でも集まったら楽しいし、もちろん家族が困ってたら助けたいって気持ちはあるんだけど、なんかね、うんうん、もう同窓会みたいな感じなの昔を共有した仲間みたいな感じになっちゃってるから、 その家族の距離感が、
うんうんうん、
だから急にその死ぬってなった時にどうしようって、うんうん、もう自分はすごいなるだろうなと思って、
う
んうん、このなんか質問者さんの悩みが ね、
う
ん、自分もそうなるだろうなって思うんですよね、うんうんうん、でじゃあ自分だったらどうするかってまあ想像して見たんですけど、まずね、うんうん、やっぱね言葉に出して聞くっていうのがいいと思う。どうしてほしいって、
そうだね、そうだよね、どうしてほしいかね、うんうん、聞かないとわかんないもんね。
そう聞かないとわからない、どう接してほしいもそうだし、あとどれぐらい詳しく情報を知りたいかとか、
うんうんうん、
まあ、何をしてほしいか、どういうサポートをしてほしいかみたいなのを詳しく相手の要望を把握するかな、
う
ん、
そうだね。
でなんかあとはね、うん、そのなんていうの、あなたに任せるわとか言わせない。
そうだね、
自分の命
だから。そうだよね、
そうあなたのことだよって。その私はもうその、うん、ゆかさんがさっきあのおじいちゃん亡くなった時の話してたけど、私も同じだったの。そのおじいちゃんが、うん、もう状態が悪くて亡くなるっていう時に、
うん、
もう母がキーパーソンだったんだけど、うん、まあ、母のおじいちゃんっていうか母のお父さんだったから、
うんうんうん、お父さん、
うん、言ったんだけど、うんうん、私医学的なことはわからないので娘に言ってくださいってね、こっちにスルーしてきて、それはやっちゃダメだよって、
う
ん、主治医の先生困っちゃうから、
うん、そうそうそうそうだよね、うん、私も言ったわ、
うん、そうだからキーパーソンはあなたなんだからあなたが決めなさい、うんうん、そう私は助言するまでだからねっていうことを言って、
う
んうん、まあ、線を引いたんだけれども、
うんうん、
あのやっぱ家族に意思がいると、私どうしたらいい、うん、どうしたらなんていうの、
うん、
私も長く生きられる、もっと良くなれるっていうのをこう判断をこっちにこうなんていうか依存してくる場合が絶対あると思うんだけど、
そうだね、
うん、まあ、できるのはその情報を、うん、どこまで知りたいかで言うよ、その自分の命のことだから自分で考えてって言うと思うな。
そうだね、うん、何したいかっていうのも、うん、どうしたいかっていうのはやっぱ
そう、うん、
その本人がね、本人がどうしたいか、うん、どう生きたいかっていうのも、
うんうん、
まあ、厳しい、うん、悲しいかもしれないけど聞かないことには
聞かないことにはならないし、ね、その本人が自分と向き合ってもらわなきゃいけない部分っていうのも絶対にある。
そうだよね、うん、
だからそこを全部そのラインを越えて自分で背負っちゃうとこっちがその石側である自分がすごく苦しくなっちゃうから、
まず、そうね、
そう、
うん、一緒に決める、
うん、
とかもいいかもしれないですよね、
うんうん、そうそうそうそう、うんうん、でまあそれがある程度把握できたら、
うんうん、
まあ次に自分の要望を自分に問うと思う、
うんうん、
自分がどうしたいのかって、うんうん、それから相手に対して自分にどう接してほしいかっていうのも同時にやっぱ考えた方がよくて、でも一言にさ自分って言っても、
うんうんうん、
まあ、年齢が進むといろんな役割の自分っていうのが出てきちゃうじゃないですか、誰でもそうだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
まあ、例えば自分だったら医師としての自分と、まあ、家族だったり、まあ、娘、まあ、親がっていうことだったらまあ娘ね、うんうんうんうん、としての自分をやっぱり分けて考えて、
そうだね、
うん、っていうのがまあ大事だとは思うよね、うんうん、
そうだね、
うん、でその自分も頼らなきゃいけない部分っていうのがあると思うの。その、
うんうんうんうん、
例えば親だったら親の命が終わるまでに自分が娘として生産しなきゃいけないことっていうのもあって、
う
ん
う
ん、
そう
だね、それは頼らなきゃいけないじゃない、
うん
うん、でも多分子供医師だったらもう頼られるばっかりになっちゃう
そうかもね、
でしょ、
うんうん、
なんかそういうところのバランスがねきっと難しいと思うんだけど、
うんうん、
私は夫のお母さんですね、義母にあたる人から、
うんうん、
甘えるのも親孝行だよって言われたことがあってね、
うん
うん、でそれはまあ自立する能力があっても時々は実の親を頼りなさい、むしろ頼ってあげなさいっていうことだったのね、
うん、
で、まあ、もし、まあ、病気になってるのがご両親どっち親とかだったら、
うんうんうん、
のやっぱり娘として親から与えてもらえるものは親が生きてるうちに与えてもらうっていうのも大事なことだと思う、
うん、
でそれも親孝行だから、
うんうんうん、
私だったらあの両親の得意料理を作ってもらうとかですね、まあ、体調に応じてですけど、
うんうんうん、
とかあれどうやって作るのとかレシピを教えてもらったりとか、
うんうんうん、
なんかそういうコミュニケーションを取るかもしれない、うんうんうんうん、
そうだね、
そう
後悔のないようにっていう、うんうんうん、
結局まとめるとそういうことになるんだけど、
そうね、
なんか自分を満たすことを後回しにしすぎないのも大事かなと思って、うんうん、まあ、もちろんはさ、もちろん一番は病気の人をケアするっていうことを優先するんだけれども、まあ、2番目に自分とその人の関係性の中で、
うんうんうん、
まあ、自分に与えてもらうものはちゃんと与えてもらうみたいな、うんうん、自分のこともちゃんと考える
そうだね、うん、
っていうのが大事かなと思いますね。
そうだね、そうね、今後どのように対応していけばいいのか分かんないってなるよね、
うんうん、
そうでなんか治療するにしてもさ、その治療を受けることによってどうなるかとかももちろ
ん
想像がつくし、
うんうん、
逆にさなんかもう何もしないとかって言われたらさ、それはそれでまたさこうなんか違うじゃんってなっちゃう気がするから難しいよね、身内が一番難しいなって思うわ。
そう
だ
ね、だ
から、あ、なんだろうな、私は今まで癌でね亡くなった人が一人もいなくってさ、
うんうん、
みんな病気か、病気じゃないや、肺炎とか老衰、うん、老衰か事故なんだよね、身近な人で亡くなってるのが、
うんうん、
なんか考える時間がなかったんだよね。で老衰はさ、まあもうね、十分しっかり生きましたっていう感じがあるからさ、もうその最後の時にもう母がなんか、どうしよう行こうかなとかって迷ってんの、もう本当にもう後悔したくないんだったら行きなさいって言っただけなんだけど、自分の親なんだからって偉そうに言えたけど、逆にじゃあ若い、まだ若くして亡くなるかもしれない、60って確かに若いからさってなった時になんか、なんかできるかなって言うと難しいなってちょっと思うから、
う
それを言ってくれる人を、探す
でもそうだよね、
友達とかさ、
きっと医師で同じような悩みを持ってこう家族を見送ったっていう経験がある人もいるはずだからね、
そうだよね、そう思うわ。だからそういう人にどうだったって聞いてみるのもいいかもしれないよね。でさ、その腫瘍 もう、まあ、自分も経験ないし使用は専門じゃないから、うん、ちょっと、うんうん、何とも言えないんだけど、うん、なんかさ5年生存率 20% とかって、まあ、よく言うじゃない。これ告知の時さ、ね、伝えたりする、うん、まあ、伝えてるから知ってるんだろうけどさ、
うんうん、
まあ、そう説明するよね。やっぱさステージ4で、うんうん、これぐらい転移しててとか言ってさ、うんうん、話してる中でいわゆる5年生存率は 20% っていう風に出てくるけど、うんうんうん、でもさその2割に入ればその人にとっては100で、
そうそうそうそう、
8割に入ったら0だからさ、
そうそうそうそう、
これ伝え方すごい難しいなって思うんだよね。
そうだよね、まあ、その人にとっては0、100でしかないからね。
そうそうそうそう、
どっちになったとしても
そう、うん、で100の人ももちろん知ってるわけじゃん、
知ってる、
してる上でさ、だからでセオリー通りにいかないなんてことはもうよくある話 で、
うんうんうん、
で思い出したけど、なんかそういうのを伝えるのも辛くて使用やめたんだったって思ったわ。
あ自分がね、
そうそうそうそう、使用扱うのはね結構、うん、結構な精神力ないとき ついなって思う。そうそう、ね、なんか難しい。自分の中に落とし込むのもさちょっと難しい、うん、時間かかるものだし、うん、時間がかかって仕方のないことだと思うから、そうそうそうそう、なんか 焦らないで、
うんうん
うん、こう、うん、困ってる自分を受け止めるじゃないけど、
うん、
どうしようってなってていいんですよっていう、
うん、
今、
うん、まあそうだと思う、うんうん、なんか解像度が医師としてのその病気の解像度が高い分よりなんていうか細分化された悩みが生まれてしまうっていうのもあるじゃないですか。
そうだね、うん、そうだよね、うん、いろんなバージョンがね、うん、あるもんね、うん、自分の頭の中でさ、
うんうんうん、
いやわかるわ
だと思いますね。
うん、
いやでも多分ね完璧な人生ないじゃないですか、うんうん、完璧な恋愛もないように、うんうん、きっとね、うんうん、完璧な死別っていうのもないんだと思いますね、
うん、
なんか
そうね、うん、
どれだけこう後悔しないようにって手を尽くしても、
うんうんうん、
まあ後で考えてやっぱりあの時ああすればよかったとかね、
うんうんうん、
まあ、そういう後悔って全くはなくならないのかもしれないですよね、
うん、
どれだけ備えても。やっぱり平均寿命を考えたら60代での旅立ちっていうのは確かに早いけれども、うん、でも、うん、がんってやっぱ準備ができる病気でもあるので、
う
ん、
そうね、
やっぱ一緒にいられる時間を大切に過ごしていただきたいなと思いますよね。
そう本当にそう、
うん、
がんは辛いけど、ね、うん、準備ができるっていうのは本当に、
うん、
なんだろう、残された希望じゃないけどさ、
うんうんうんうん、
やっぱ事故とかで亡くなると本当、うん、何にもないからね、
う
ん、なんか
準
備がなくて突然終わるって感じだからさ、うん、もう後悔も何もすごい大変なことになるんだけども、
うん、
やっぱこうね準備をする時間をもらえたと思って、うん、まあ、焦らずできることをするっていうのがいいのかもね。
そうですよね、うん、まあ、人間に寿命がある限り大切な人の死別を経験しない人って多分いないと思うんですよ、
うんうんうん、
まあ、私たちも絶対いずれかはね、その近しい家族だったりをなくすっていう経験は絶対するわけですよね、
う
ん
う
ん、
そうだね、
うん、でも今回こうやって番組に相談してくださったように、うん、やっぱ信頼できる仲間に相談してみると意外となんか自分もそうだったよっていう人も周りにいると思うよね、
う
ん、
そうだね、
きっとそう、
うんうんうん、
とは思います。
そうですね、
あとはバラードを聴いてほしい。まあ死別をこうテーマにした歌とかもいっぱいあって、うん、で、まあ、私がそもそも音楽をやりたいって思う理由が死別なんですけど、これ結構カンバラの方で話してるんだけど、
うん、
やっぱなんか愛する人との別れってもう一番辛いと思うの、生きてて一番辛いことで、
う
ん、
そうだね、
でまたその残された自分の寿命とか人生っていうのはやっぱり生きなきゃいけないっていうのが前提としてあるじゃないですか、
うんうんうんうん、
でまあそういう中でこう支えになってくれる言葉があったりとか、
うんうんうん、
歌詞があったりとか、
うんうんうん、
あるから結構世の中悲しいことを経験してそこからなんか生まれる優しさとか芸術とかもあるんだよね、
うんうんうん、
だからもしなんか後悔が残ることがあってもその後悔も私は悪いことだとは思わなくて、だからそれがあるからこそこう人に優しくできたりとかもあるし、だからなんか恐れすぎず完璧を目指さなくてもいいと思うけど、うんうん、
そう
ね、自分の気持ちを大事に、
うん、そうだね、
大切に過ごしてほしいと思います。
そうだね、
医師だからとかいうのを思いすぎないで、抱え込みすぎないで家族として接していけたらいいのかなと私は思います。
そうですね、
抱え込みすぎずいろんなものに頼って過ごしていただけたらいいのかなと思いますが、どうでしょうか、
はい、どうでしょうか。
こんなお答えになっているでしょうか。
はい、
はい、
いやメッセージありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、そんなわけで、はい、今回はですね、その医師の家族が病気になったらどうするかという話でお送りしてまいりましたが、次回エピソード169回目は、
はい、次回は恋愛トークします。
若干箸休み系ですよ ね、 そうですね、これはね、これもあのリスナーさんからメッセージをいただいてて、
はい、そうですね、
あんまり我々恋愛の話はしてないですよ ね、
してこなかったですね、
当番組では。
当番組では
女子館とのコラボの時にね、
うんうん、ちょっとあ
の過去の恋愛トークしていましたけれども、うん、ゆかさんの結婚相談所の話も含めてまたトークしてまいりたいと思います。
はい、
また感想や質問などありましたら、ゆか .fuka@gmail.com までお願いします。 yuka.fuca@gmail.com です。
はい、各種リンクが概要欄にあるリンクツリーにまとまっています。匿名で質問など送りたい方はリンクツリーの中のマシュマロを投げるのリンクからぜひお願いいたします。
はい、では今日も聞いていただいてありがとうございました。また聞いてください。さようなら。
バイバイ。